最近ね、車運転してたらね、なんて言うんだろうね、動きが悪いっていうかさ、うまくさ、走らないっていうかさ、もうアクセル踏んでんですよ。踏んでんのに、うまくその、スピードが乗らないっていうかさ、あれは何なんだろうと思いまして、まあ、これもしかして壊れてるんじゃないかと思ってですね、まあ、ディーラーに、行ってですね、これ、修理してもらえないかって言って、行ったんですよ。うん。で、まあ結果、壊れてたわけですけれども、で、まあ、それ修理、だいたい2日か3日で治ってきたわけでございますけれどもね、しかし最近のディーラーっていうのはね、何がすごいってさ、その、お菓子とかさ、お茶とかがいっぱい置いてあるのね。あれ、不思議なもんですね。まあ、昔はさ、まあもちろん、そういういわゆるさ、ディーラーにはさ、そういう営業マンがいてさ、まあいろいろ、こういう車がありますよとかっていうふうにさ、して、まあもちろんお茶とかも飲めるわけですけれども、なんつうんだろう、今はすごいね、なんか、お茶っつうかさ、その、コーヒーとか紅茶とかいろんなものがさ、置いてあって、なんか、ちょっとした、ドリンクバーなんですよ。で、なおかつ、お菓子がいろいろ置いてあるわけですよ。でさ、その時さ、修理が終わって帰ってきた時なんですけどね、車が。行った時に、いや、今日はですね、珍しいお菓子が入ってんですよって言われて。珍しいお菓子どんなお菓子ですかって、実はですね、かりんとうまんじゅうっていうのがあってですね、って言われて。それで、って食べたんですけどね。しかし、今いろんなお菓子があるね、そのかりんとうまんじゅうとかさ、変わったお菓子っていうのは、びっくりするわけでございますけれども、まあ、そのお菓子の種類にもびっくりしてるし、その、今、その、ディーラー行った時のその、お菓子の充実感とか、そのお茶の充実感っていうのにちょっとびっくりしてるって言いますかね。まあそうでもしないと、今車離れっていうのがすごいんだってね。うん。で、言ってみれば、その、田舎だと、軽自動車が売れるわけですよ。軽自動車がね。で、なんで軽自動車が売れるかっていうと、まあ、都会の場合に車乗る人っていうのは限られるわけじゃないですか。もうどうしてもほら、渋滞も多くて、車も止められない状態でして、まあ、それはね、基本限られてるもんで、結果ね、面白いもんで、女性があんまり乗らないんだってよ。これも俺も知らなかったんだけどね。ところが、田舎だと、男だろうと女だろうと関係なく乗るんですよ。で、そうすると女性は、比較的軽自動車に乗る傾向が強いんだそうでございましてね。だから、どうやら、そういう軽自動車を売るために、そういう、軽自動車扱ってるようなディーラーは、その女性向けの、そういうサービスをするっていうのでね、今ね、そういうのをやってるらしいね。なんかそういう、なんつうんだろうね、カフェ感覚っていうかね、ただ、私みたいにね、カフェ感覚が必要ない人は、どうすればいいんだろうなと思うんですがね。ちなみになぜか知んないけど、来週はカフェで収録します。はい。さあ、4月26日の放送でございます。はい、私がですね、言ってることとやってることがですね、矛盾している、足利島海人でございます。さあ、参りましょう。足利島海人の、トライフィリング。足利島海人のトライフィリングはですね、製造現場 .com というですね、まあ、ものづくりに関係するですね、あれやこれやをですね、いろいろ教えてくれる、ニュースサイトで、もう筆を、振るっております、那須さんがですね、ゲストでですね、登場するわけでございますが、さあ、もう那須さんがね、もちろん製造現場の話もするわけでございますけれども、今気になってる話というのをですね、いろいろしていただいておりましてですね、これがね、なかなか面白いということでございまして、今日はですね、ほとんど那須さんとのトークで話を進めていきたいなと思います。ということでですね、今週のトライフィリング、ぜひともお楽しみくださいませ。はい、ということでですね、今日はですね、ベルダンにも連載しているというね、こちらの方でございます。製造現場 .com のですね、那須さんに来ていただきました。どうも、こんばんは。
こんばんは。
大変ですね。今、ベルダも連載してるんですか？
そうなんですよ。いろいろちょっと、書かせていただいています。
まあ、製造現場 .com はね、製造現場のあれやこれやをね、いろいろ書いている、まあ、ニュースサイトということでございますけれども、それ以外にも連載ってなると結構大変だと思うんですけどね。うん、でも、それで取材もしてるんでしょ、相変わらず。
もちろんですよ。もう、日本中あちこち行ってます。
すごいですね。どうです？最近いろいろとなんか思うことなんてのあります？
たくさんねありすぎて、もう頭の整理がつかないぐらいですね。まあ
取材量がすごいからね。
取材、量も多いんですけれども、やっぱり最近やっぱり企業がちょっとやっぱりね動いているような感じがしますね。
ああそうですか。
はい。
あ、動いてるのはいいかもしれないですね。
なんかいろいろ不安要素みたいなものはあるんですけれども、まあ中国の問題とかもね、いろいろ、
まあまあまあありますね。
ありますけれども、それでもやっぱりこう、売っていこうっていうね、気概がね、感じられて、それから私が取材をしてるところは、割と元気のいいところが多いですね。
ああ、よかったよかった。はい、やっぱりね、売ってこうっていう気合がなかったら売れないですかね。こればっかりは。
本当にもうあの手この手でもう皆さんよく考えてらっしゃるっていう感じがします。
先日の放送でですね、ネジ工場の浅井さんいるじゃないですか、はい、出てもらったんですけどね。はい、浦安で創刊特集ってわけわかんない企画で出てもらったんですけど、言ってみればその番組の中とは別にいろいろと話する上で、やっぱ売ってくのは大変だよね、高く売るのは大変だよねって話してたんですけどね。やっぱ売ってかないとね、何作っててもね、報われないっていうね、そういう話になりましたけどね。
そうね。まあ、いい技術でも何でもそうだけれども、あっても売れなかったらもうしょうないですからね。
そうそうそうそうそう。
そう、やっぱり売ってなんぼのところがあるから。
そうなんですよね。まあだからいろいろとね、動いているわけでございますけれども、どうですかね、製造現場でね、まあそういう、言ってみれば特にね、部品とかのそういう成形とか見られてると思うんですけれども、ああいう規模っていうのはだいたい今どのぐらいの規模なんですかね、売り上げ。
全体で
今どのぐらいあるんですか？
部品っていっぱいあるんだよ。そうそうそうそう。何を言ってるのか。
何を言ってるのか。だから、よく言うじゃないですか。完成品の中っていうのがあるわけじゃないですか。
だから、部品って言ったって、もう相当な点数あるからね。
そうそうそうそう。
だから、それがネジなのか、それともいろんなものがあるから、やっぱりその、なんて言うんでしょうかね。まあ、工具一本でもそうですけれども、それごとに分けてあるから、もう部品ってなった。
だから、どれをあれかっていうと、
そう。
完成品するまでに、その、いろんな、その、部品を作るにも部品があるっていう感じの状態のものあるじゃないですか。
エンジンとかでもすごいですからね。もう本当に車から飛行機から。
だからそれを含めると、部品ってなるといくらになるんだろう。
部品、だから部品ってなるとどのぐらいだろうね。
いや、いつも思うんですよ。部品って言ったら何なんだろうっていう話になった時に。
部品は部品でしょ、でもね。
ああ、まあでもそうか。うん、いつもほら、そこの部分っていうのがあるじゃないですか。
でも、実際の数字ったら分かんないんじゃないの？
だから、
きちっと。
結局、完成品は分かるんだけど、そこの部分が、まあ、もちろん細かくその、この、ものはって言うと分かるんでしょうけどね。例えばネジだったら、さっき言うね、ネジの話したら、ネジはこうですよって話してたんだけど、だからね。
全部が全部って言ったら、もう、とてもじゃないけども、分かんないんじゃないかね。
まあ実際のところはそう。
そう、まあ、全部調べて、
これ細かくやって、
それで細かくその、統計を全部調べて、それでも、ね、まともな数字は出てこないと思う。
ああ、なるほどね、
うん。
たまにこうやってね、変に疑問に思う。ほら、この番組がトライフィリングって言って、ささいなっていう番組なんで、ささいなこと言っとかないと、この番組、ただのバカ番組で終わっちゃうんで、ささいなことだねみたいなこと言わないと。
うん、だから、ちょっとね、これはちょっと統計の通りようがないよね。
だから、あれ、
まあね。いろんなものは出てくるよ、だってね。
だから、分け方によって、だからいつも思うときに、その、まあ、別にこういう資料は必要ないんだけれども、物を分けるときって、結局完成品と部品で分けちゃうときってあるときに、いつも思うんだけど、結局ほら、見てる、エンドユーザー完成品しか見ないじゃないですか。で、じゃあ、部品って言ったときに、だからこれの作るにはこうだみたいなのを、そこにも部品があったりっていうのをね、細かく見ると、すごい点数じゃないですか。
もう歯車から何から何までも。
そういうのとかね。
そう、いろんなものがある。まあ、 もっと大きく、部品ではないけれどもね、うん、物を作る元って言ったら、やっぱり工作機械なんですけれども、ねこれはもう本当にマザーマシンってもうしつこく言うんだけども、はい、マザーマシンって言
われてる、ね。それこそね、ナサの得意な。
そう。あれがね、だいたいね、今現在1兆5000億ぐらい。
ああ、そうなんですか。あ、その産業で行くと。
うん。だから、それでね、
工作機械で 1.5 兆円か。へえ。ということは部品ってなってるともっとあれか。何兆円なんだ
それで物を作ってるんだから。でも、
結局何十兆になるのか部品だけ
で。いや、どうなん、まあ、もう計算のしようがない
。計算のしよう。まあまあまあまあまあまあ、今、ね、適当に思ったことを言う番組だから適当なこと言ってみたけど。
ちょっとね、計算のね、
しようがない。
ちょっと、まあもう厳密にいっぱい。
いっぱいあるからね。
いっぱい資料を集めて。
やんないと。
やってもね、でも、実際のね、ところの数字を把握するのは、ちょっと難しいかも。
うん。で、分かったところで何の得があるんだっていう人がいるかもしれないしね。実際のところ。
でもやっぱりね、なんか気になるよね。
気にはなるじゃないですか。でも実際、その数字があったところで、産業別に、例えばほら、その部品でも今、なんでほら、部品ごとだったら分かるかって言ったら、その部品に対しての、統計としては、その業界とかもあるし、そういうので計算はできるけれども、に渡ってる業界だから別に俺らの全体予算まで調べたって意味ないじゃんって思ってから調べてないんでしょうけれどもまあまあ調べたところで何にもなんないという、ね、まあまあまあねこういうね何にもなんないことで今日はやってますけど、ね、いやそういうこと言っちゃダメです、ねね、でも、ね、そうだよなまあまあまあまあ今の話は別としてまあ、その、工作機械と、ね、特にそういう業界取材されてることが多い、那須さんに、だから工作機械の話なんていうのもね、いろいろしてもらってもいいんですが、うん、ね、それこそ 1.5 兆円の産業ですからね。
そうですね。
大きい産業ですよね。
そう、まあね、まあ、そのぐらい行くと、まあ、近いところでサプリメント業界が。
ああ、それも 1.5 兆円くらいなの？
そうなんですよ、ね。
そうなんですか。
ええ、まあ、日本の国内 の、 健康食品なんですけどね、
ええ。
サプリメント市場が1兆5780億円。
1.5 兆。ああ、そんなにあるんですか、
う
ん。
インテージ調査ね。
ええ。それこそ、このサプリっていうのも。
怪しいよね。
この話するとさ、うん、じゃあ、このさっきの前置きは何のために言ってんのかがバレちゃうから言わないんだけど、サプリって、うん結局、うん、どこからどこまでがその、いわゆるサプリなのかっていうのがあるじゃないですか。医薬品なのかとか。
もうね、わかんないよね。
うん。実はそこの曖昧な部分って、それこそ、これ言うとまたさ、またしかにはそういうこと言うって話なんだけども、国がその、認可するのも結構いい加減な部分があって、うん、それこそ特報でも何でもそうなんですけどね、うん、なんか、どうしてもお金が絡むことがあるからって言って、後でそういう制度っていうのをまたいろいろ付け加えてやってったりすると、うん、わけわかんない、本当はどうでもいいような認定をするときがあるわけですよ、うん。本当はこれ別に品質を保証してるわけじゃないですよっていうのに、うん、これ結構ね、一応、あそこ保健所が認定したもんですよって言って、売ってるようなね、うんね、そういうサプリありますよねって言うと、またサプリ業界から怒られるんですけど。
いやでも、あれだよね、本当にね、ややこしくてわからないよね。
ややこしくてわからない。
ね、
で、実際その 1.5 兆円っていうのは、サプリ業界って言うじゃないですか。
うん、
どうなんですかね、その 1.5 兆円。
いやー、でもね、なんかね、この潜在市場、まだ目に見えないところね、目に見えない潜在市場っていうのはね、すごいね、かなりの数を、3兆5000?
三兆そう、だから、どこまでを指すかがわかんないけど。
これもね、約っていうか、これどうやって統計取ったのか、うん、ちょっと、ね、本当に。
だからこれも、さっきの部品と、部品の話と一緒だと思ってください。だから
これもわからないよね。
わかんないけど、まあ、うん、ある業界の発表だと 1.5 兆円っていう、まあ、その工作機械の、まあでもそれは多分確実な数字で 1.5 兆って言ってるだけでもっとあるってことですよ、実際のところ。
そうですね、まあ。
実際のところは。
結構まあ、工作機械の方は、ちゃんと工業界のその数字で発表してるものがあって。そうそうそう
で、でサプリのやつも一応この 1.5 兆自体は、いわゆる、
ペット業界が出してる
数字。出してる数字なんで。
そう。で、でもこの、サプリメントに関しては、もう、 その見えない市場がすごい多いんだよね。
見えない市場ね。見えない市場っていうのはね、この番組のね、些細なところを突っかかるところにね。
これね、効果疑わしいものもたくさんあるしね。
すごいんですから。
もうすごいよね。
とあるね、通販会社の話なんですけどね。うん、ロードシップティーをね、売ったんですって、とあるところが。
うんうん、
で、バカ売れしたんですって。うん、で、結局、その通販屋は利益率が取れりゃいいと思って、その健康食品売ったんですけど、うん、で、健康食品屋はそれでもたくさんの利益が取れたらしいんですよ。うん、原価は低いって言いながら、その原価よりも安く仕入れてたらしくて、
うん、
そのね、健康食品屋が、まあ、実際はロシアからね、いろんなものを輸入して、その健康食品売ってたんですけど、
うん
うん、いやー、助かりましたということで、うちはキャビアも輸入してるんですよ、つって、なんか知んないけど、その通販屋にキャビアがいっぱい来たらしいんですよ。で、その通販屋の人らが、うん、言ってみれば、あんまり味のことがわからない人らばっかりで、
もったいない。
こんなしょっぱいの何がうまいのかねっつってみんなで文句言ってたっていうね。
もったいない。
そういうことを言うんじゃないと。ね、私みたいにね、そういうの食えない人からしてみれば羨ましいことなんだよって話してたんですけど。
ねえ、キャビア美味しいよね。
キャビア美味しいですよ、ね。その、使い方によってはねって言っときますけど。
いや、でも血圧にか、なんか悪そうだよね。
そう。ねえ、本当に。
血圧
の話をするとね、私今本当にね、大変なんですから。
ねえ。
血圧の話はもう大変なんですか？
それこそさ、なんか、血圧を下げるとかさ。
そう！サプリそう！
ねえ、あるよね。
あ、でも本当なのかねって思う、あれ。
いやー、だけども本当ね、もうさっぱりわからない。もうね、なんか、まあ国の基準を満たしたさ、ねえ、特保とかね。そういうのもいっぱい、なんか、機能性のね、食品とか、あるけれども、なんか本当にね、いっぱいありすぎてね、適切な判断ができないよね。
医薬品じゃなかったら、効果、まあそれ言っちゃうと、またあれか、効果がなくても、逃げ道があるから、
そうなんだよね。
そこの部分がね、だからサプリって何なんだろうと思うときある。
ねえ、うん、なんか、ちょっと、やっぱり、もうさっぱりわからないから、一般の食品としては、やっぱり、区別したさ、法整備って必要だと思わない？
いや、それは必要ですよ。ね、本当に。食品はもうね、ちゃんと、今ね、いろいろとやって、表示法がしっかりしてますから、売り方も大変だし、ね、それこそあるわけですけれども、ただ、ね、健康食品はいい加減だからな、本当に。
あとなんかね、まあ産業別だけど、私ほら、製造、業っていうか、なんか機械とかさ、そういったところをこうよく取材してるイメージがあるかもしれないけども、まあ全体的に見たらさ、最近思うのはね、化粧品ね。
ああ、
商売だと思うよ、あれも。
だからね、これ、また言われんだよな、これ、俺、昔から言ってる持論で、
うん、
健康食品業界と化粧品業界は、無産臭い商売するからやめてほしいっていう話を、昔よくしてたの。昔よくしてたし、まあ、特に健康食品で、とある売り方をしてる、まあ、口悪い言い方すると、ネズミ講みたいな売り方してる、とある食品会社がいくつかあるじゃないですか。で、それのことで、結構、もう、初期の頃、替え歌歌ったりしてですね、まあまあ、
どんな歌？
それ言うと、社名言っちゃうか、あんまり言いたく
ない。わかります。
なんとか、重宝みたいなことを歌ってたんでしょうね。そういうふざけたことをやってまして、もうこれ一応ね、自分の番組だったら言えるんですけど、FM 浦安さんに怒られるんで。
そっかそっか。
そうそう、FM 浦安さんにね、さすがに迷惑かけられないで言いませんけど、ね。
本当にな、化粧品とかもね、ちょっとね、だって、まあ、わかるかな？なんていうのかな？アイシャドウ1個でもさ、
はいはい、
どんどん新製品が出てくるわけ。で、顔色ってさ、そんなね、みんな、それぞれ違うんだけど、化粧品だって合ってる色とかあるじゃない？
あ、あります
ね。それがなくなったら新しいのまた買おうと思ったら、パレット1つさ、なんていうの、全部変えなきゃいけないって、他使ってない色もあるんだよ。それなのにさ、無駄。もうね、なんであんな無駄なことするんだろうと思うよね。
でも、 これ、難しい。無駄、だから化粧品の重要なのは無駄を売るっていうところが。
そうなんだよね、うん。なんか考えられないよね。
まあ、ちょっと一応化粧品だけのフォローは一応しとかないといけないんで、一つだけしとくと、うん、ファッション業界でもそうだけど、彩りを揃えないと、やっぱりああいうものって売れないっていう、どっかの、真理っていうのがあって、それこそ、服やなんか、いろんな色があるじゃないですか。でも実際売れるのは白とか黒とか分かりきった色なんですよ。あんな変わった色っていうのは確かに見栄えはいいんだけど売れねえよなっていうのはあるじゃないですか。そういうのってでも服屋は必要だったりするからそれと一緒で多分ね化粧品もやっぱりそういう彩りっていうのは必要だから結果買ったら無駄だったっていうことは結構あると思いますよ正直
なん
です
ね。なんかだから、うん、もうちょっとさなんか使う色だったら、
うん、
それをねちゃんとこう
そうそうそうそう
なんていうのかな
そこの部分です
よねそこの部分を、うん、だけを取り替えられる
だから無駄な部分を
いらない
よね外してね
そうだから
だから売り方が、ね、化粧品は特に
高いんや
しかもそう高いしそのね、その変わった色をそれだけで売ってくれりゃいいものを一色単にしちゃうからわけわかんなくなっちゃう。
わけはもう本当にね、で、化粧品って結構ガサバるからさ、
ね、
なんか出張の意味としてはね、
そうですね。
そう、なるべくコンパクトにしたいんだけれども、ね、もうこれ、まあ、あの手この手でさ、もうさ、無駄を買わせようとするね。あのやり方はいかがなものかと思うよ、
化粧品や。まあね、様々な売り方あるじゃないですか。うん、まあ店舗販売もあるし、まあ言ってみれば、なんていうのか、サロンっていう形でね、その、うん、実際ね、いろいろと体験するんだけど、店によっては押し売りする人もいますしね、別に押し売りしてるわけではないんだけどっていうやつもあったりとか、うん、結構もね、そこの売り方もいろいろと言われる業界ですからね、まあどっかですよ。そういうこと言うとあれだけど、どっか強引な手法は使わないと、どっかでその、なんて言うんだろうな、その、必要なもんだけど絶対必要なもんじゃないっていう。
そうなんだよね。
そこなんですよね。必要なもんだけど絶対必要じゃない。だから、でも必要だから、押せば買える。売れる。だから押せば売れる。でも、押さないと多分売れないっていう、そこの狭間があるのかなっていうのは ね、どっかの結論であるんですけど。
でも本当にね、この無駄を
無駄です
売るっていうのは、ね、
無駄を売りますよ。
だから、でも他のじゃあ業界
だからね、いや、だからね、
たらそれは、
でもね、俺ね、昔言ったんですけど、
うん、
昔ね、
うん、
化粧品屋は無駄売りすぎてんですけど、
うん、
他のところは無駄なものを一切売らないから、それも良くない、ね。だから、ちょこっとした無駄は必要なんですよ、やっぱり人
間。全体的に考えたらね、そうかもしれないけど、ね。
でも、かといって無駄なものばっかり売ってる化粧品屋はどうなのかねって話はね。だからね、バランスが悪い。今のやってることっていうのは、そういう、無駄なことをやるところっていうのは、その、ほどいい無駄じゃなくてよ、本当が無駄なことをするじゃないですか。
なんかね、ちょっとね。
だからつって無駄を省いてくれって言ったら、とことん省いちゃって、今、なんだか、わけわかんないぐらい簡素化してんな、みたいなことになってるのもあるじゃないですか。だからそこはね、なんだろう、バランスがいいものっていうのが最近ないのかなっていう感じ
ですね。なぜかな、やっぱりこうずっとこう、まあ全体的に見るって言ったよ。
ええ、
また、業界的にやっぱりか、違うのかなっていう感じはあるよね。
まあ、だから、まあやり方でしょうね、うん、実際のところ。ここ重要なのは無駄なのは必要なのよ、少しね。無駄なのはある程度提示するって意味では必要なんだけれども、無駄すぎるのはダメよっていう話をしてるんだよね、
ねえ、なんかね、まあ個人的には無駄だらけなんだけどね、うん、私なんかもね。
いやまあ無駄がない人生はない
ですよ、ね。そう、もうほとんどね、もう、あれだもんね。
そんなこと言ったらこの番組が無駄だって言われちゃう。
もう無駄だらけだよ。もう、でも無駄こそ楽しいもんね。
そりゃそうですよ。だからこの番組成り立ってんだから。
もう、生産性のないことどのぐらいしてるか私。
まあでもそうですよね。それは人間はしょうがないでしょ実際のところは。
ねえどのぐらい本当にね。
だからある程度の無駄は必要なの。ある程度の無駄でも無駄すぎるのはやめてくれって話ね。
ねえ、うん、無駄すぎるのはねだって財布痛いもんだって。
痛いね。
どんだけ私の財布にね、うん、痛々しい爪痕を残した
のか。だから高く売る努力はまだが必要だからあれなんだけどその。 高く売りすぎるのも良くないからね。
あと失敗したらまた買い直す。一回使ったらもうダメでしょ。そうねえ、そうしたらもう。
だから、適正な、商品作りと適正な、ものづく、価格設定っていうのがね、今ね、だから両極端になっちゃってる部分はあるのかなっていう気がする。
うん。
だからそこの部分はね、なんとかしてほしいな。まあまあ、それはね、特に製造業界のさっきの話に、
うん、
一応ね、製造現場 .com さんに話してて、うん、なぜか知んないけど製造現場の話になってないから、一応話戻すと、
うん、
あれですよ。製造業の人は特にね、今はね、うん、無駄をなくすようにね、いろいろとね、うんうん、ね、うん、本当に事細かくやるようにしてるようなイメージがね、うん、あるから、そこの部分を考えると、
うん、
いいな、化粧品やと思う人はいるだろうなと。
そうだろうね。
あと、健康食品はいいよなとということでね。まあ今日は本当にいろんなお話をしていただきまして、製造現場 .com のね、那須さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、アシカジマカイトのトライフィニングいかがだったでしょうか。ゴールデンウィークが近づいたということでですね、本来はこの話をする予定はございませんでしたが、ちょっとだけさせていただきます。まあ、先般のね、熊本、大分大地震は本当にね、大変な、被害を、及ぼしてしまいましてですね、未だに、大変な思いをされている方は多いかと思います。正直な話、この番組でできることっていうのは正直ない。まあ、本当に無力な番組だなと。まあ、だから実際話したこともないわけでございましてね、こういう話を。まあ、こういう番組っていうのは本当に無力だなって、こういう時によく思うんですよ。で、まあ、無力なので、本来はそのまま話さないというのが正しい方法なのかなと思うんですが、ただ、ゴールデンウィークが近づいたんでね、これだけは話したいんですけれども、まあ、地震がね、最初直後はどうしても、これね、まあ、道路も大変だしね、もう人も大変な状態だから、本当に慣れてる人しか行けないんですよ、あそこ手助けに行くことっていうのは。だから、基本、やっぱり募金とかそういう形でしか応援ができないんですけれども、まあ、それから、まあ、この放送されてる段階ではもう1週間経つわけじゃないですか。で、そうなってくると、だんだんね、状況が整ってきまして、まあ、今週に入って、まあ、熊本なり、まあ、いろんなね、市町村で、ボランティアを募集するような、状態になっております。ですんでね、まあ、これからは、むしろ、もう、どんな人でも来てほしい状態っていう感じになっていくわけでございますよ。で、つまりね、来てほしいんです。ただ、無理して来てほしいわけではないんですよ。だからここ重要なのはゴールデンウィーク、ね、大型の休みが取れる、でなおかつ自分の体力に余裕がある、そういう方でないと結局ね、自分の体を壊してまで行くっていうのは本末転倒なんですよ。なぜならば、ね、その人は困ってるわけじゃないですか。困ってる人を助けに行くわけじゃないですか。逆にね、それでね、倒れられてみてくださいよ、その助けに行った人が。元も子もないわけじゃないですか。そういうわけにはいかないわけですよ。ね。だから、そっちの心配をさせないっていうかね。だから、あくまでも、今困ってる人を助けるっていうことになった時には、やっぱり、ある程度のね、余裕とその体力っていうのが必要だっていうのは確かなんですよね。だから安易に行ってほしくないわけ。でも余裕があって行きたいという志がある方はぜひとも行ってもらいたい。まあそれも一つのゴールデンウィークの過ごし方なんだよっていうこともありますんでね、そういう形もあるとは思うんですよ。一つのゴールデンウィークの過ごし方という話をさせていただきました。さてですね、来週5月3日、ゴールデンウィークに入るわけでございますけれども、で、ゴールデンウィークの特別企画といいますかですね、ちょっとゴールデンウィークに気になることをする人がいるということでございまして、いわゆるね、渋谷とかね、恵比寿とかそういうところでね、ライブするおしゃれな、女性シンガーでですね、渚彩さんっていう人がいるわけでございますが、その人ね、まあ、愛知出身の人なんですよ。愛知出身の人。で、その愛知で、まあ、ちょっとした 大きな音楽イベントがあるらしいと、ゴールデンウィークに。で、そこに凱旋帰国するらしいということでございまして、まあ、ゴールデンウィークに凱旋帰国する渚彩さんに直撃インタビューをするという企画でございます。ということでございまして、来週の特集はですね、渚彩、凱旋ライブを語るということでございまして、といってもですね、放送日は5月3日なんですが、そのライブツアーは5月4日ですから、まだ行われていない状態でインタビューするということでございますんで、ぜひお聞きくださいませ。まあ、今回はですね、おしゃれな歌詞ということで、おしゃれにですねカフェでですね収録するという珍しいパターンでやっておりますんで、それは意味があるのかなというラジオでやっても意味があるのかなっていうのは分かりませんけれども、まあやってみましたんで、ぜひお楽しみくださいませ。ということでですね、アシカジマカイトのトライフィーリング、今週はここまでということでございます。ということで、アシカジマカイトでございました。それでは See you next week.